今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙1章1節と2節です。公開説教は本日よりコロサイ人への手紙へと入ります。コロサイ人への手紙一章一節と二節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからコロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、本当にあなたはピリピ書から豊かな恵みを学ばせてくださったことを感謝いたします。本日より始まるこのコロサイ人への手紙の公開説教、主よ、あなたが初めから終わりまであなたの支配のもとに導き、御言葉の一節一節のその間から宇宙の元にも勝るあなたの命を私たちに一つ一つ教えてくださいますように、そしてあなたの命の御言葉が我らを作り変え清め、我らを生かし、そしてこの御言葉の奥義にますます浸り込み聖なるものとされ、ますます罪汚れが除かれ、ますますあなたに似たものへと作り変えられますように、どうかこれからのこの御言葉の交わりと学びをあなたが導いてください。あなたがそのようにしてくださることを感謝いたします。語るしもべの唇を、また重い心感情を、そしてこれに預かる一人一人を、あなたがその思いも心も体も、そしてこの時もあなたが全てを支配してください。命に次ぐ命へと、その深みのまたさらなる深みへと導き入れてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、あなたの支配の御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。本日よりですね、このコロサイ人への手紙に入るんですけども、まずですね、今日は初めですので、このコロサイ人への手紙の序論的な概要的なところから入っていきたいと思います。まずこのコロサイ人への手紙を執筆した人はパウロですね。一節見ますと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからあります。でこのコロサイ人への手紙もですね、先に学びましたピリピ人への手紙と同様、獄中書簡と呼ばれているものです。パウロが、ローマにおける、牢獄の中において、そのいろいろなところに手紙を書きました。エペソ人への手紙も、またピリピもコロサイも、それから、ピレモンへの手紙も、この、ローマの獄中の中で書かれたものと思われております。でちなみにこのコロサイ人への手紙、コロサイというそのコロサイの地方の教会の中にですね、ピレモンもまたオネシモも、その中に、おりました。ですから、この、コロサイ人への手紙とまた、ピレモンへの手紙、兄弟同士のような、間柄ですね。このコロサイ人への手紙、実を言うとですね、パウロはコロサイの町にどうも行ったことがなさそうな感じです。使徒行伝の中を見ましても、パウロがコロサイに行ったという記述は一つもありません。そしてまた、どうも、パウロが、このコロサイの人たちを訪問したことが一度もなさそうな、この例えば1章4節見ますと、それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです、聞いたから、コロサイの人たちの、諸々の行いを聞いたと、言っておりますし、また2章の一節では、あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに 動しているか知ってほしいと思います。パウロと直接顔を合わせたことがない人たちにも書いてありますので、ですからこのパウロがコロサイという町に行ったことはないけれども、パウロはですね、自分と一度も顔を合わせたことのないこのコロサイの人たちの噂は聞きました。この一章の7節8節見ますと、一章7節8節、6節からお読みしましょう。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの仕え人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。アーメン。どうやら、このコロサイの教会はエパフラスが、ね、パウロから学んだエパフラスが、コロサイまた、そちらの方に行って、でそれで、福音を伝えて、教会を建てて、でそれで、エパフラスから聞いたその、キリストの福音、エパフラスからあなた方は学びました。でそれで、エパフラスは、このコロサイにいる生徒たち、あなた方コロサイの人たちのことをエパフラスから私は聞きましたと、それでそのコロサイの人たちの愛を、パウロは私は知りましたので、ですこういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますと、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の心に関する真の知識に満たされますように。ですからパウロ、このコロサイの人たちとは会ったことはないけれども、エパフラスを通して福音が伝えられて、そのコロサイにおいて広まった福音、パウロがそれを聞いて、でそれで、このコロサイの人たちに聞いたその日以降、パウロとコロサイの人たち面識はないけれども、パウロはその日以降ですね、祈りに入ったんです。どうか、あなた方の霊的な知恵と理解力がますます、深まっていきますように。ですから本当に目も知らない、顔も合わせたことのないけれども兄弟姉妹、兄弟姉妹というと世の中では、血がつながった同じ親から生まれた、血がつながっている人たちを思い浮かべるんですけども、でも私たちはキリストという、キリストの血を、同じキリストの血を受けた、21世紀を生きる皆さんも、またこのコロサイの人たちもパウロもみんな同じ血を受けているんです。イエスキリストの血を、だからこんなにも、親近感湧くんですね。ここにいる皆さんも、茨城におる生徒たちと、顔を合わせたことはないかもしれないけれども、そこの状況を聞くに、あるいは、静岡の生徒たちの状況を聞くに、もういろんな、喜んだり悲しんだり、一緒にですね、共に御言葉に励んだり、そういうことをですから、たとえ顔を合わせていないにしても、また国籍が違っても言葉が違ってもですね、本当にあの人この人のために祈りに覚えたり、あるいは、その人たちが悲しい目に遭っているならば一緒に悲しんだり、そして祈りに覚えたり、そういうことをしている。もうパウロ、この、初代教会の時からずっと、ですからクリスチャンの交わりはそのように続いているんですね。ですから、同じ種にある兄弟姉妹同士、教団が違うから、教派が違うから、そう言って、互い反目し合うことは身旨にかなっていないことです。むしろ、キリストにあって一致して、本当に主にあってキリストの体が立て上がっていくことを、もうコロサイにおいて、もう自分がまだ会ったことない人たち、自分が、 伝えたエパフラスのような弟子がどこどこに行って伝えたら、そこに教会ができて、そのできた教会の人たちの近況を聞いたら、ますます恵みに満たされる。そのようなことは本当にクリスチャンの特権です。主にある兄弟姉妹たちの特権です。こういうわけでですね、このコロサイの教会、エパフラスが、行って伝道して、そして建てたものと思われます。でコロサイという町はですね、エペソの町、アジアの一地方エペソから、東方の方にだいたい160キロほど東に進んだところにある町 でそのコロサイの周辺には、刑事録の時に学びました、ラオデキアとか、またフルギア、あの温泉のある町々ですね、フルギアの温泉、当時は世界的に有名な、温泉がありました。そこの温泉がラオデキアに行く頃には、その温泉の熱かった水が生ぬるくなっていて、でその生ぬるい水に浸かると、病気になってしまった、そう言われております。だから、それに関連してかもしれません、生ぬるい信仰はむしろ体を壊すんですよ、主は、刑事録を通してラオデキアの、教会の人々たちに、伝えました。でおそらくその、コロサイから近い、ラオデキア、またフルギア、その地方の方は、このエパフラスが、その教会を建てたものと思われております。でこの、エパフラスを通して、パウロを通してエパフラスが弟子になり、そしてエパフラスが出て行って福音を伝えて、このコロサイ、またラオデキアや、その周辺地方、その方に福音が伝えられた。でおそらくですね、パウロ、エペソの教会に、第3次伝道旅行の時にエペソの教会で、腰を落ち着けて、およそ3年ほど、滞在した時に、アジアに住む人々はみんなユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた、使徒行伝の、19章10節に書いてあります、ですから、おそらくパウロがその使徒行伝の19章のところで第3次伝道旅行、エペソに行った時に、そのところに3年腰を落ち着けた時に、このアジア地方、このコロサイやまた、ラオデキアなどなどの、そのアジア地方に、あまねく福音が伝わって、でそれでその時に、おそらく、このエパフラスも、パウロの弟子になって、あるいは、その福音がこのコロサイの町に届いて、そしてこのコロサイの教会が建てられたものと、思われます。で、さらにですね、この、コロサイ人の手紙の、4章の方を見ますと、4章の8節と9節ではテキコやまたオネシモが出てきます、テキコもオネシモもピレモンの手紙に、登場するんですけども、オネシモもともとピレモンの家の奴隷でしたけれども、しかしオネシモは、ピレモンの家の物を持ち物を盗んで、で逃げて、でそれで、捕らえられて牢屋に入れられてしまった。でその獄中でオネシモはパウロと出会うんですね。でそれでパウラ、その獄中におけるオネシモに伝道して、でパウラ、私が獄中で産んだ、オネシモ、そのオネシモをピレモンあなたのところに送ります、テキコと共に送ります、そういう記述がピレモン人の手紙にあるんですけども、ですから、本当に、兄弟姉妹同士、ある人はもう自分の家の奴隷に持ち物を盗まれて逃げられて、でもそのオネシモがなんとパウロとつながって、でそれでさらにピレモンのところに返される。本当に、兄弟姉妹の、その交わり、本当に思わぬところから、その交わりが広がっていく。これもまた本当に主にある兄弟姉妹たちの、不思議な、主のつながりですね。本当に天聖も不思議な導きによって、この天聖に集われた、兄弟姉妹たちもおります。主は誠にですね、その導き、不思議な導きを持って兄弟姉妹を主のもとへと導かれるんです。でパウロがなぜこのコロサイ人への手紙を、書いたのか、それですね、このコロサイ人への手紙の中に特にですね、異端に対して警戒しなさいということが2章を中心に記されております。 2章の方において、特に騙し事の哲学に熱気を受けなさい、2章8節にあります。また、2章11節からのところは特に立法主義的な、ね、事柄に関しての、戦いなさいということが記されており、また、ね、2章の18、19では御使い礼拝、ということも出てきます。ですから当時ですね、ギリシア哲学またギリシア思想によって、御使いを礼拝したり、あるいは哲学、ね、それによって何か知識の方が至上主義で、福音とか、ね、死者が蘇るとか、そういったものは何か馬鹿らしい教えだ、そういうふうにな哲学とか、ね、この世の哲学、あるいは宗教、あるいは、ね、この、聖書の御言葉から、ね、枝分かれして聖書に書いてないことを、あたかも聖書よりも真理であるかのような、そういう異端、それに対して気をつけなさい、そういうことがこの2章を中心に記されておりますので、ですからおそらくパウロはこのエパフラスからこのコロサイの人たちの状況を聞いて本当に喜びに満ち溢れたとともに、おそらくエパフラスこのパウロに対して、実はコロサイではこれこれの危険が今忍び寄ってきております、異端の教え、騙し事の哲学とか、何かあるいは立法主義的な教えとか、そちらの方に何か、キリストの福音から離れていってしまいそうな状況です、そのようにエパフラスからパウロを、知らされて、でそれでパウロがおそらく、ローマの獄中で、手紙を執筆して、このコロサイの人たちに届けるに、至ったと思われます。そういうわけでですね、このコロサイ人への手紙、パウロは実際に、コロサイの人たちは会ったことはないけれども、非常にですね、福音の真理をついたことが記されております。ですから個人的な手紙というよりも、むしろですね、キリストがいかなるお方であるのか、非常に重要な示唆をですね、ここ与えてくれている。ですから本当に、コロサイの中に異端がはびこったおかげで今私たちが恵みを受けているんですね。パウロがこのままではいけないと思って、キリストはどういうお方であるのか、そして異端がいかに虚しい、ここが福音と違っている、それに引き換えキリストはどのようなお方であるのかということ、それが非常にですね、こと細かく詳しく記されているんです。もう、本当にそのおかげで、コロサイの人たち、パウロから手紙を受け取って、おそらくですね、その異端から立ち直ったものと思われるんですけども、さらに、私たちもこの21世紀を生きる私たちも、パウロからですね、キリストはいかなるお方であるのか、パウロは、特に9節で、祈っています。絶えずあなた方のことをために祈り求めている。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。アメン。この一章のところではまず、初めの方、前半は挨拶なんですけども、で、さらに、この一章13節以降ではですね、いかにキリストが卓越したお方であるのか記されています。13節から23節では、もうキリストは全てのものの頭であられるお方だ、一切のものの上に立つ頭なるお方だ、この一章の23節まで記されており、また、29節までは、この本当に深い奥義なるお方、キリストのための奉仕がどれほど、素晴らしいものであるのか、パウロは書いております。そして、2章の一節から、この異端に対して、この素晴らしいお方であるキリストに引き換え、異端におけるその教えはいかに虚しいものか、もう本当に、はっきり言って異端というものは自己満足の世界なんですね。自分が何か高い、次元に登ったかのような、そういう思って、でそれで自己満足して自分で自分を高めているような、そういう世界なんですけども、もうそういったこと、しかもですね、異端は背比べっこするんですね。あ なたよりも私の方が優れているよ、ね、そういう比較をするんですね。もうそれがいかに虚しいことであるのか、パウロはこの2章で、教えており、そして3章以降ですね、3章からキリストにあって新しい生き方を進めております。あなた方こんなに素晴らしいイエス様に捉えられたのですから、だから、ね、このイエス様にあって新しい生き方をしなさい、ね、新しい生き方がどのようなものであるのか、また毎日の生活において、家庭生活において、夫婦生活において、あるいは主人と奴隷関係において、ね、3章で事細かくキリスト者の歩むべき道のりがこの3章に記されており、そして4章では、ね、終わりの挨拶になっております、ね、このコロサイ人の手紙4章まで、また短い手紙なんですけども、このような構成でコロサイ人の手紙は書かれております。この、ね、短い4章の間ですけども、本当にですね、キリストが一体どのようなお方であるのか、その真理における立場がはっきりと記されております。そして、ね、異端とどのようにして戦うべきか、またどのようなものに対して気をつけるべきかも、ね、しっかりと記されており、そして3章のところではキリストにおいての新しい生活の歩み方の指針が書いております。そして、ね、4章、いろいろな人に対する挨拶が記されております。本当にその中において初代教会の人たちの、ね、その交わりのありさま、ね、パウロはコロサイの人たちと会ったことはないけれども、ね、愛していて祈っていて、そしてあなた方が、ね、正当なキリスト信仰に立つように祈ってますよ、キリストはこんなにも素晴らしいお方なんですよ、ね、そのことをパウロはこのコロサイ書においてもうこと細かく書いております。どうかこれからこのコロサイ書から本当に霊的な真理奥義を学んで、私たちも、ね、パウルと顔と顔を合わせて会ったことはまだないんですけども、でも、ね、やがては天国で会いますけれども、今パウロはこの21世紀を生きる私たち、ね、同じ兄弟姉妹たちに対しても書き記しております。どうか皆さんもこの御言葉から、聖霊様から、そしてイエス・キリストからの恵みが豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
ハレルヤ。愛する様、このコロサイ書学び始まりました。どうかあなたが全ての道のりにおいて、あなたが導き者となって導いてくださり、あなたの真理の奥義の深みへと我らを導き入れてくださることを感謝いたします。これから全ての道のりはあなたのものです。どうかあなたの栄光が豊かに現れますように、そして私たちがますますさらに深くあなたにおける奥義を、またそのキリストに対する奉仕をますます深めていくことができますように、そしてあらゆる知恵知識の源であられるイエス様がどれほど素晴らしいお方であるのか、その深みへとますます我らを導き入れ、また今この時代においても異端がはびこっております。その異端に対してはっきりと対抗する術を私たちが身につけることができますように、どうかこれからのこのコロサイ人の手紙の公開説教を導いてください。あなたがこれら全てを支配し導いてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。主よ、今の時代においても異端はたくさんはびこっております。唯一の神あなた以外から何かを求めること、そして何かを教えること、これ全部人の中から出てきたもので、主よ異端に過ぎません。だから主よ、数多くの異端がはびこっているこの地上において、私たちも一羽織に習うものとして、キリストに関する真理、神の見姿であられるキリストのこの真理を私たちも余すとこなく正確に伝えていくことができますように、私たちを助けてください。キリストを通して、主よ、私たちが万物の創造主、万物より先におられた方、死んだものの中から発をして復活された方、そしてキリストの中にある神に満ち満ちたその聖なる性質、そしてキリストにあって和解された私たち唯一な 仲立ちであられるイエス・キリストに対する真理を私たちがこどこどく学んで、またこどこどく人々に伝えていくことができますように祝福してください。そしてエパフラスのように私たちも主を弟子訓練をしていくことができますように、主をあなたが祝福してください。使徒パウロから主をエパフラスが生まれました。そして主よエパフラスからまだこのコロサイの生徒たちが生まれました。キリストの福音は産んで増えて地に満ちていきます。正しく伝えるところにおいて産んで増えて地に満ちていくこと、これは当たり前です。主よ私たちに正しくこの福音を述べ伝える力を与えてくださり、そして私たちもシトバオル同様、エパフラス同様、より多くの弟子たちを産んで増えて地に満たしていくことができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこのコロサイの御言葉の始めを心から感謝して、これからこのコロサイ書を通して私たちにあなたがこの時代に生きるために必要なその全ての術を与えてくださることを感謝して、天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。